From the conference center at Temple Square in
Salt Lake City, Temple Square のカンファレンスセンターから末日聖徒イエス・キリスト教会第185回半期総大会日曜午後の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大韓教会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリング館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第185回半期総大会の日曜午後の部会に皆さんを歓迎いたします。この大会を管理するトーマス・ S ・モンソン大館長の依頼により私がこの部会の司会を務めます。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガン伴奏はボニー・グッドリフとリンダ・マーゲッツです。開会にあたり聖歌隊が讃えよ神よを歌います。開会のお祈りは70人のヨーク・クレベンガット長老です。お祈りの後聖歌隊が神は愛の神を歌います。
Dear Father in heaven,
愛する天のお父様、私たちは12使徒の空いた席が昨日埋まり、そして私たちがこの主の真の教会で行われるこの方法が正しいことであるということをよく理解し受け入れることができますように祝福してください。そして 備えられていた素晴らしい召された彼らに感謝しています。彼らとまた彼らの家族にあなた様の祝福がありますように、また教会の全ての人々が彼らが選ばれた人であるということをよく理解することができるように祝福してください。モーソン大官庁の上に祝福がありますように、数十年も奉仕をされてきた彼を私たちが支持し続けることができますように、あなた様からの指示がなければ私たちは御心を知ることができません。どうぞ私たちが目を開き、救い主を仰ぎ見て、選ばれた主のしもべたちの声を聞き、学び行くべき道を知ることができますように助けてください。わしゃそしてすべての人たちの上にあなた様の御霊がとどまりますように、そしてそれによって私たちが今知っていること、また感じていることと、また行っていることの差を埋めるために、あなた様の力を得ることができますように、また決意をすることができますように、そして最後まで耐え忍び、また喜びを持って進むことができますように、イエス・キリストの御名によりへりくだりお祈り申し上げます。アーメン。
これから十二使徒定員会のD. トッド・クリストファーソン長老からお話を聞きます。その後、昨日中央日曜学校会長会第一顧問として支持されたデビン・ G. デュラント兄弟からお話を聞きます。デュラント兄弟のお話の後、70人のボン・ G. キーチ長老、中央婦女教会会長会第一顧問のキャロル・ M. スティーブンス姉妹からお話を聞きます。
私の生涯を通じて、総大会は気分を高揚させる霊的行事であり、教会そのものが死を知るための場所でした。世の中には自らを宗教的あるいは霊的な人間であると思いながらも、教会に行くことを拒んだり、そのような組織の必要性を拒む人がいることを知っています。彼らにとって宗教的な習慣は全く個人的なものです。しかし教会は私たちの霊性の中心に位置するお方であるイエス・キリストが作られたものなのです。人の不死不滅と永遠の命をもたらすというご自身と御父の技を成し遂げるために、イエスはなぜ一つの教会、ご自身の教会、末日聖徒イエス・キリスト教会を用いることをお選びになったのか、その理由を深く考えるには時間を割くだけの価値があります。アダムの時代からイエス・キリストの福音を教えることやバプテスマなどの救いに不可欠な儀式を施すことは、族長という真剣の職を通して行われてきました。社会が複雑さを増し、もはや単なる親族の集合体とは呼べなくなると、神は他の預言者や使者、教師を召されました。モルモン書の歴史ではアルマは祭司と教師を持つ教会を設立しました。その後、時の中間になると、イエスは多くの国のさまざまな国民の中に同時に福音を確立できるような方法でご自身の技を組織されました。当時のイエス・キリストの教会は、人たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであって、キリストイエスご自身が隅の頭石でした。その教会には70人、長老、ビショップ、祭司、教師、執事などの職も追加されていました。イエスは復活の後、西半球において教会を同じように組織されました。廃教と分裂に続き、主は預言者ジョセフ・スミスを通して2度目に、そしてこれを最後に、イエス・キリストの教会を再度組織されました。イエス・キリストの福音の良い知らせを教え、救いの儀式を執り行うという古の目的、すなわち人々をキリストのもとへ連れてきて、それが意味するすべてのものが得られるようにするという目的はそのままです。そのため現在回復されたこの教会を通して、贖いの約束は救い主の恵みについて知らずに亡くなった方々の霊にさえ手の届くところにあるのです。この教会はどのようにして主の目的を達成しているのでしょうか。神の究極の目的は人の進歩成長であるという知識は大切です。神は人が恵みに恵みを受け続け、ついに神が人に与えられる完全を受けることを望んでおられます。そうなるためには断に善良であり、霊的であると感じる以上のことが求められます。イエス・キリストを信じる信仰、悔い改め、水と霊のバプテスマ、終わりまで信仰を持って耐え忍ぶことが求められます。そのようなことを一人でできる人は、たとえいたとしてもほんのわずかでしょうし、それができるのであれば、彼らは他の人々を助ける必要があります。ですから、主が教会を所有しておられる重要な目的の一つは、永遠の命に至る細くて狭い道にあって互いを支え合う生徒の共同体を作ることなのです。そしてキリストは、ある人を使徒とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師、教師としてお立てになった。それは奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ、私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と、彼を知る知識の一致とに到達し、全き人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。 イエス・キリストは信仰の創始者であり完成者です。キリストの体、すなわち教会に自分自身を結びつけることには御子の皆を受ける上で大切なことです。古代において教会員は断食し祈るため、また人の幸いについて互いに語り合うために、また主の言葉を聞くためにしばしば集まったと教えられています。今日の教会も同じです。私たちは信仰のうちに結び合い、互いに教え強化し合うのです。教会の中で私たちは神の教義を学ぶだけでなく、それを応用しています。キリストの体として、教会の会員は日々の現実の生活の中で互いに仕えています。皆不完全です。傷つけることも傷つくこともあります。時々神は個々のワードや支部に皆の忍耐心を限界まで試すような風変わりな特質を持つ会員を数人置いておられるように思えることがあります。キリストの体の中で理論や美事霊句を超えて共に愛を持って生活するようになるために、現実の直接的な経験をしなければなりません。この教会は自らの心配だけすればよいのではなく、皆が使えるように召されています。私たちは目、手、頭、足、その他の死体であり、そして体のうちで他よりも弱く見える死体こそがかえって必要なのです。私のワードのある男性は、若い頃親から教会に行く支援を受けるどころか、教会に行くことを反対されながら育ちました。彼はそのことについてある生産会でこう述べました。父はスキーに行く代わりに教会に行こうとする人の気持ちが理解できないのです。でも私は教会に行くことが本当に好きです。教会では皆が同じ旅の途中にいます。私はその旅の中で強い若者や清い子どもたち、そして他の大人たちを見て、彼らから学ぶことを通して霊感を受けています。私は教会員の交わりを通して強められています。そして福音に生きる喜びに胸が高鳴っています。同時に教会のワードと支部は休息と更新のための毎週の集い、この世を離れる時間と場所、すなわち安息日を提供してくれます。それは主によって喜びを得る日、聖餐とともに訪れる癒しを得、主の御霊が共にいてくださるという約束をもう一度新たに受ける日です。キリストの体の一部であることの偉大な祝福の一つは、たとえその時は祝福と感じられないとしても、罪や誤りに対してたしなめを受けることです。人は失敗の言い訳をしたり正当化したりする傾向があります。しかも改善すべき点や改善方法が全くわからない時もあります。聖霊に感じた時に厳しく責めてくれる人がいなければ、変わる勇気、もっと完全に主に従う勇気が湧かないかもしれません。悔い改めは個人的な事柄です。しかし時には厳しいその道を共に進む友情も教会の中にあるのです。教会をキリストの体として論じる際に常に覚えておくべきことが2つあります。1つは、私たちが帰依する対象は教会ではなく、キリストとその福音であるということです。教会はその帰依を助けます。人々は主に帰依し、キリストの教会に加わったという言葉で、モルモン書はそのことをよく表現しています。2つ目は、教会はもともと家族であったこと。また家族と教会は今日独立していても、両者は互いに仕え強め合っていることを忘れないということです。どちらも他方の代わりはできません。教会はいくら最善を尽くしても、結局は親の代わりにはなれません。教会が福音を教え真剣の儀式を施しているのは、家族を永遠の命に備えるためなのです。救い主が一つの教会、ご自身の教会を通して技を進められる二つ目の大切な理由は、個人や少数の人では成し遂げられない事柄を達成するためです。貧困に対処することはその明白な例です。 私たちは個人や家族で他の人の物質的な必要の世話をします。確かに各々の必要と入り用に応じて物質的にも霊的にも互いに助け合います。しかし教会という組織のおかげで貧しい人や助けが必要な人の世話をする能力が増し、大きな必要を満たせるのです。この教会、そしてこの教会の扶助教会や親権定員会は、さまざまな場所で自然災害や戦争、迫害の被害を受けている多くの人々に支援を提供しています。救い主の教会が機能して力を提供していなければ、全世界に福音を携えていくという救い主の戒めは果たせていないでしょう。人の鍵、教会の組織、テクノロジー、巨額の資金、数十万人の宣教師の献身と犠牲は存在していないでしょう。忘れないでください。この王国の福音は全ての民への証として全世界に述べ伝えられなければなりません。それから終わりが来るのです。教会は主の宮である神殿を建設し運営しています。神殿は非常に重要な儀式が行われ誓約が交わされる場所です。ジョセフ・スミスは神があらゆる時代にご自身の民を集められる目的をこう述べています。それは主のために宮を建て、それによって主がそのために主の宮の儀式と主の王国の栄光を明らかにし、救いの道を教えることがおできになるようにするためでした。なぜなら特定の儀式と原則があって、それらを教え施すにはその目的のために建てた場所、すなわち宮の中で行わなければならないからです。すべての道は天国へ通じている、または何もしなくても救われると信じている人は福音を述べ伝えることも聖者と死者を贖う儀式と誓約も不要だと思うでしょう。しかし私たちは不死不滅についてだけではなく永遠の命についても話しているのであり、それを得るためには福音の道と福音の誓約が欠かせないのです。だからこそ救い主は教会を必要としておられるのです。生きている人にも亡くなった人にも神のすべての子供たちにそれらを提供するために教会が必要なのです。主がご自身の教会を所有しておられる理由について私が最後に述べたいことは非常にユニークです。それはこの教会は結局のところ地上における神の王国であるということです。松井聖徒イエス・キリスト教会が1830年に設立された時、主は預言者ジョセフ・スミスに次のように言われました。心を高めて喜びなさい。あなた方に王国、言い換えれば教会の鍵が授けられたからである。誠にその通りである。それらの鍵には福音を述べ伝え救いの儀式を執行する権能が含まれています。教会の神権役員は教義の純粋さと儀式の完全さを保っています。彼らは儀式を受けたいと望む人々を備え、申請者の資格とふさわしさを判断し、その上で儀式を施します。王国の鍵を持つことにより主のしもべたちは真実と誤りを識別し、権威を持つ者としてこの時代に再び宣言します。主はこう仰せられると。残念なことに自分自身で真理を定義したいと望んでいるために教会に腹を立てる人がいます。しかし実際には現在ある通りの、過去にあった通りの、また未来にある通りの物事についての知識を主の御心のままに受けられることは素晴らしい祝福なのです。ダニエルはバビロニアの王ネブカデネザルの夢を解き明かし、後の日に起こるべきことを知らせました。その時ダニエルはこう宣言しました。天の神は一つの国を建てられます。これはいつまでも滅びることがなく、その主権は他の民に渡されず、かえってこれらの諸々の民を打ち破って滅ぼすでしょう。そしてこの国は立って永遠に至るのです。この教会はその時に予言された末日の王国です。人手によらずに設立され、天の神によって据えられたのです。そして人手によらずに山から切り出され、全地に満ちる一つの石のように転がり進むのです。 この教会の行く末はイエス・キリストの再臨と復千年の統治に備えるためにシオンを築くことです。その日が来るまでは教会はいかなる政治的な意味からも一つの国ではありません。救い主が次のように述べられた通りです。私の国はこの世のものではない。むしろ教会は地上における主の権能の源であり、主の聖なる制約を施す者、主の神殿の管理者、主の真理を守り宣言するものです。私はあの預言者の嘆願と祈りを持ってこの話を終えます。主に呼び求めて、主の王国が地上に進みゆくようにして、地に住む者がそれを受け入れて来るべき時に備えられるようにしなさい。その時人の子は地上に建てられた神の王国に会うために、その栄光の輝きをまとって天の中を下ってくるであろう。そのために神の王国が進みゆきますように。それによって天の王国が来て、王神よ、あなたが天でも地上でも称えられ、あなたの敵が征服されますように。誉れと力と栄光は常しえにいつまでもあなたのものです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
私の仕事は投資家ですが、信仰の上では神の御子イエス・キリストの弟子です。仕事をするときは堅実な財務上の原則に、信仰を実践するときは救い主のように霊的な原則に従うよう努めています。これまでの人生で受けた報いは、多くが誰かに困難な仕事をするよう勧められた結果与えられました。その精神に基づいて皆さんに2つのことをお勧めしたいと思います。最初の勧めは経済的、2つ目の勧めは霊的な意味があります。どちらの勧めも受け入れる人は報いを得るために長い期間努力する必要があります。最初は毎週貯金をするという勧めです。額は重要ではありません。自分で決めます。この習慣を身につけると個人的に祝福を受けます。貯金をした結果として他の人を援助する機会が与えられることもあります。忘れないでください。小さな努力を続けることで大きな結果が生まれることがあります。6ヶ月から10年またはそれ以上、毎週貯金をすることで得られる良い結果を想像してください。努力を続ければ大きな結果へとつながります。二つ目は最初の勧めとはかなり異なり、またはるかに重要です。それは毎週一つの聖句について真摯反証してください。この言葉は辞書には載っていませんが、私のお気に入りです。その意味は 80% はじっくりと考え、 20% は暗唱する。この二つが組み合わさった言葉です。まず毎週一つの聖句を選び、それを毎日見えるところに置きます。次に毎日何度もその聖句を読むか思い出し、1週間を通してその言葉の意味やメッセージを深く考えます。これを6ヶ月から10年またはそれ以上毎週続けることで、どれほど鼓舞されるか想像してください。このようにすることで霊性が増し加わるでしょう。また深い意義深い方法で愛する人々を教え、鼓舞できるようになるでしょう。毎週真摯暗唱することは、シュノーケリングからスキューバダイビングに挑戦しようと決心したような気になるかもしれません。そのような決心によって福音の原則に深い理解を得て、新しい霊的な視点が皆さんの人生を祝福するでしょう。毎週自分で選んだ聖句について考えることで、さまざまな言葉や語句が心や思いに書き記されるでしょう。言い換えればより簡単かつ自然に暗記できるようになるでしょう。しかし真摯暗唱する第一の目的は、前向きな思いを持ち、すなわち主の御霊にいつも近くあるために発想を提供することです。救い主は言われました。絶えず命の言葉をあなた方の心の中に大切に備えるようにしなさい。真摯暗唱はそのようにするための簡潔で啓発的な方法です。ニーファイは真摯暗唱を実践したと思います。私は聖文に喜びを感じるからである。私は聖文について絶えず心に深く考え、私の子孫の知識となり利益となるようにこれを書き記す。 ニーファイは聖文について考え書き記すとき、自分の子供たちのことを気遣っていました。皆さんが絶えず自分の思いを神の言葉で満たそうとするとき、家族は多くの祝福を受けるでしょう。最近アルマ書5章16節を陳詩暗唱しました。私はあなた方に言う、あなた方はその日祝福された者たちを私のもとに来なさい。見よ、地の表であなた方の行いは義の技であったと言われる主の声を聞く自分自身を今心に描くことができるか。その週が終わったとき、この聖句を思い起こしました。祝福された者たちを私のもとに来なさい。見よ、あなた方の行いは義の技であったと言われる主の声を想像してください。お気づきのように私はこの聖文をただ暗唱することはしませんでした。しかしその聖文を構成する要素や場所については何度も考えました。このプロセスの良かったところは、より高い思いを持つのに役立つ発想が身についたということです。1週間救い主が私の励ましの言葉を語られる姿を想像することができました。またそれは心を感動させ奮い立ち、義の技を行いたいという望みを持つのに役立ちました。私たちがあらゆる思いの中でキリストを仰ぎ見るときに、そのようなことが起こり得るのです。どうしてそうする必要があるのですかと尋ねられたら、こう答えましょう。悪の蔓延する時代に生きているからですと。ただ現状を受け入れ、至る所に飛び交う不快な言葉や醜悪な画像に身を任せ、手をこまねいてはなりません。立ち向かわなければならないのです。頭の中が気持ちを高揚させる考えと画像で満たされるときや、いつも恩恵を覚えているとき、汚らわしい思いが入る余地はありません。イエス・キリストはすべての人にご自分が述べたことを深く考えるよう勧めておられます。陳詩暗唱は個人並びに家族として行う聖文研究を強化する方法であると考えてください。ただし聖文に変わるものではありません。陳詩暗唱は現在の霊的な食事に新しく持続型ビタミンを付け足すようなものです。陳詩暗唱は自分には難しすぎると思いますと言われるかもしれません。尻込みしないでください。難しいことに挑戦すると祝福を受けます。キリストは私たちに難しいことを実行するよう勧めています。努力すれば祝福を受けることをご存知だからです。若い隣人が簡単に陳詩暗唱する方法を見つけました。携帯の待ち受け画面に毎週聖文を表示させています。また次の方法もいかがでしょうか。自分が選んだ聖文を家族や友人と分かち合うのです。妻のジュリーと私は互いに助け合っています。毎週日曜日に聖文を選びます。それを妻は冷蔵庫に、私はトラックの中に貼ります。それから1週間聖文についてそれぞれの考えを分かち合い、子供たちと話し合うのも好きです。この方法だと子供たちは抵抗なく神の御言葉についての考えを分かち合うことができるようです。妻と私はあるオンライングループにも属しています。このグループの会員である家族、友人、宣教師は毎週自分たちの聖文を分かち合い、時には聖文に関連する考えや証を書き込むこともあります。高校生の娘とその友人たちはソーシャルメディアと携帯メールを使って聖文を互いに分かち合っています。ためらわずに違う信仰の人たちもグループに含んでください。私たちと同じく彼らも神をより近く感じる方法を探しているからです。ではどのようなメリットがあるでしょうか。妻と私は1週間に1つの聖句について陳詩暗唱を行うようになってもう3年になります。最初私たちは20年という目標を立てました。最近妻からこんなことを言われました。1週間に1つの聖句を毎週20年間陳詩暗唱しないかと最初に誘われたとき、1ヶ月もやれるかしらと思ったけど、もう疑いの気持ちはないわ。毎週冷蔵庫に聖句を貼るのはとても楽しかったし、その聖句が毎回目に入るたびに陳詩暗唱することで心が鼓舞されるわ。6週間陳詩暗唱を行ったテキサスの姉妹はこう語っています。証が強められ、前よりもテンポを身近に感じます。神の御言葉のおかげで自分が良い方向に変わっていくことに感謝しています。10代の友人がこう書いています。陳詩暗唱を心から楽しんでいます。なぜならこの習慣を身につけることで大切なことだけに心を向けられるからです。私は毎週陳詩暗唱を行うことで御霊をより十分に感じることができます。また絶えず徳で私の思いを飾るよう努力した結果、聖文をさらに愛するようになりました。この勧めとニーファイが分かち合った最高の祝福を考えてください。キリストの言葉をよく味わいながら力強く進み、最後まで耐え忍ぶならば、見よ、御父はあなた方は永遠の生命を受けると言われる。キリストの言葉を味わうときに陳詩暗唱はご馳走を一口味わい、さらに楽しむためにとてもゆっくりと噛みしめることに似ています。今から毎週一つの聖句を陳詩暗唱してみませんか。そして年末まで、またはもっと長い期間はどうでしょう。妻と私は20年共に陳詩暗唱するようテキサス州ダラスの全ての宣教師に勧めました。私たちはこの目標を予定よりも早い17年間で達成しました。そこで思いを高め、さらにキリストに近づくことができるよう新しい目標を作るつもりです。 どの成分まで進みましたかと尋ねることで、皆さんは私たちの進捗を確認することができます。しかし、自分の成分も分かち合う準備をしてください。私たちは成分を分かち合い、互いに高め合うことができます。もし次の数ヶ月、数年、あるいはそれ以上、毎週心と思いに新しい成分を書き留めたら、私たちの生活はどれほど変わるでしょうか。イエス・キリストは幼い頃から聖文に対する愛を育み、聖文を読み深く考えておられたに違いありません。12歳の時に神殿で賢い教師たちと有意義な話し合いをされたことからもそれは分かります。イエスは30歳で宣教を始めた最初から、また共同の技の期間中、何度も聖文を参照されました。イエスは宣教の準備として少なくとも20年かけて聖文を研究し、深くお考えになられたでしょう。家族や他の人々を教え、祝福する機会に霊的な備えをなすために、皆さんは今日何かをする必要があるでしょうか。おさらいとして、皆さんが毎週貯蓄をするよう望んでいます。信仰を行使、鍛え、実行してください。また皆さんが広範囲にわたって深い態度で神の御言葉を考えるよう心から祈ります。信仰を行使、鍛え、実行してください。お金の貯蓄に関する勧めと違い、霊の貯蓄はすべて永遠に自分のものとして保たれ、虫も食わず錆もつきません。D. クリストファーソン長老は明確な勧告と約束を与えています。注意深く丹念に聖文を研究し、深く考え祈ってください。聖文は啓示であり、さらなる啓示を与えてくれることでしょう。私は約束します。毎週心と思いに聖文を書き記すのは無駄ではないと。そして多くの霊的な意義、保護、力を経験するでしょう。イエス・キリストが語られた言葉を忘れないでください。私が行うのを見たそのことをあなた方も行いなさい。私たちが主の御言葉を生活に十分応用できますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
しばらく前にオーストラリアを訪れたとき、サーフィンで有名な美しい U 字型の入り江へ行きました。海辺に沿って歩いていると、勢いよく押し寄せる大波が入り江のすぐ外で砕け散る景色に心を奪われました。砕け散って小さくなった波が岸へ寄せていました。散歩を続けているとアメリカ人のサーファー数人に会いました。彼らは何かに怒っているようで、海へ向かって大声で話したり、何かを指さしたりしていました。どうしたのか尋ねると、大波が砕け散っている入り江のすぐ外側を指しました。その一人が腹立たしそうに言いました。あそこを見て、柵が見えるだろう。よく見ると、なるほど、入り江の入り口に沿って柵が伸びているのが見えます。ちょうどその場所でサーフィンにもってこいの大波が砕け散っているのです。その柵は頑丈な網でできており、海面に浮かんだブイのようなものに固定されているように見えました。サーファーたちが言うには、網は海面から海底まで下がっているとのことでした。アメリカ人のサーファーが続けて言いました。僕らはあの大波に乗るために一生に一度できるかどうかという旅でここへ来たんだ。入り江の内側で砕ける小さな波に乗ることはできるけれど、あの柵が邪魔をして大きな波に乗ることができない。どうして柵があんなところにあるのかさっぱりわからない。わかっているのは、そのせいで僕らの旅が台無しだってことだ。そのアメリカ人サーファーたちの怒りが高まる中、近くにいたもう一人のサーファーに気づきました。それは年配の男性で、地元の人のようでした。柵についてますます激しくなる不平を聞いているうちに、だんだんイライラしてきたようでした。ついに彼は立ち上がり、サーファーたちのところへ歩いていきました。何も言わずにリュックサックから双眼鏡を取り出し、柵の方を指さしながらサーファーの一人に渡しました。サーファーたちは順番に双眼鏡を覗き込みました。次に私の番になり、拡大された景色を見ると、前には見えなかったものが見えます。どうやら背びれのようです。大きなサメが数匹、柵の外側の岩礁近くで餌を食べています。サーファーたちはすぐにおとなしくなりました。年配のサーファーたちは双眼鏡を返してもらうと立ち去っていきましたが、彼がその時に言った言葉が未だに忘れられません。柵をあまり悪く言うなよ。お前さんがサメに食われるように守ってくれるのはあれだけだからな。その美しい浜辺に立ち、突然物の見方が変わりました。自分たちを厳しく制限するような柵は、大波に乗るという胸躍る楽しさを奪うものに覚えましたが、 それが全く異なるものに変わりました。海面のすぐ下に潜んでいた危険を理解できたことで、その策は今や自分たちを守り、安全と平安をもたらすものになったのです。皆さんも私も人生の道を歩み、夢を追いかけるときに、神の戒めや標準があの策のように理解しがたいものになることがあります。厳しくて柔軟性に欠け、多くの人が歩んでいる楽しくてワクワクするような道を阻むものに思われるかもしれません。使徒パウロが述べているように、私たちは鏡に映して見るようにおぼろげに見ているのであり、限られた部分しか見えないので、海面のすぐ下に潜んでいる危険を理解できないことがあるのです。しかし、すべてのことを悟っておられる神は、あのような危険がどこにあるかをご存知です。私たちがそのような危険を避け、霊を食い滅ぼすものや罪という恐ろしい霊のサメから守られて生活できるように、戒めと愛に満ちた勧告を通して導きを与えてくださっているのです。私たちは神が私たちのために定められた道を進み、与えられた戒めを守ることによって、神に対する愛、そして神への信仰を増します。その信仰と愛が特に顕著に現れるのは、神の戒めを与えられている理由や特定の道を進むように命じられている理由をよく理解できない状況に置かれた時です。柵のすぐ外に鋭い牙を持ったサメが群れをなして泳いでいることが分かれば、柵の内側を進もうとするのは比較的容易な決断です。ところが、柵の向こうにスルルに満ちた波しか見えないときには、柵の内側にとどまることはずっと難しくなります。しかし、私たちが成長し霊的に最も高められるのは、まさしくそういうときであり、信仰を働かせ、神を信頼し、神への愛を示すときなのです。新約聖書の中で、アナニアはサウロを探して祝福するようにという主の命令を理解できませんでした。サウロはキリストの信者を獄に入れる権限を持っていたのです。しかし、アナニアは神の命令に従い、使徒パウロが霊的に生まれ変わるために重要な役割を果たしたのです。私たちが主を信頼し、信仰を働かせ、主の戒めに従い、主が示してくださった道を進むとき、私たちはより一層主の望まれるようなものとなるのです。まさにこのなる、すなわち改心することが最も重要なのです。ダリン・H・オークス長老は次のように教えています。表面的な行動だけでは不十分です。福音の戒め、儀式、誓約は天の口座に預金しなくてはならない行為のリストではないのです。イエス・キリストの福音は、私たちが天の御父の望まれるようなものとなる方法を示す設計図です。ですから、真の従順は自分の力よりも主の力に頼る方がより良い人物になれることを理解して、自分自身をすべて主に捧げ、穏やかな波の時も荒波の時も主の導きに従って進路を選ぶことです。私たちが主の御心に従順になるとき、平安と幸福が増します。ベニヤミン王の教えによると、神の戒めを守る者、すなわち神の導きに従う者は、物質的にも霊的にも全てのことについて祝福された幸福な状態になれます。神は私たちが喜びと平安を得、成功するように望んでおられます。周囲にある世俗的な影響から安全に守られるように望んでおられます。言い換えると、主の戒めは人をしごくために水中に張り巡らされた迷路のような柵ではありませんし、来世で省エイするために現世でしぶしぶ耐え抜かなければならないものでもありません。そうではなく、主がお作りになった柵は悪や破壊的な影響から守ってくれる安全な防波堤なのです。それがなくては、私たちは絶望の淵へと引きずり込まれてしまいます。主の戒めは愛と思いやりから与えられたものであり、来世での喜びと省エイと同様、現世での喜びをもたらすためのものなのです。 私たちがどのように行動すべきかを示し、さらに重要なことにはどのような人物になるべきかを明らかにしているのです。あらゆる良いもの、真実なものにおいてイエス・キリストは最高の模範です。永遠にわたり最も偉大な従順の行いは、御子が御父の御心に従われた行いです。この上なく謙遜に杯が取り除けられるように、つまり自分に定められた道とは別の道を歩ませてくださいと願いながらも、キリストは御父が望まれる道を従順に歩まれました。それはゲツセマネやゴルゴタを通る道であり、そこで主は人の想像を絶する苦痛と苦悶に耐えられ、御父の御霊が去った時には見捨てられ、完全な孤独を受け入れられたのです。しかしその同じ道をたどって行かれた先では、最終的に空になった墓で3日目に復活が起こり、主はよみがえられたという声が主を愛する人々の耳と心に鳴り響きました。そして永遠にわたり神の子供の、全ての子供たちのために行われた主の食材がもたらす想像を超える喜びと慰めに満たされたのです。ご自分の意志と意志を御父の意志に従わせ、キリストは私たちの永遠の平安と喜び、そして永遠の命を与えられる道を備えてくださったのです。私たちは愛に満ちた神の子供であると証しします。神は私たちの幸福と安全と祝福を望んでおられると証しします。その目的のために神の身元へ戻る道を備えてくださり、その道中を守る策を作ってくださったのです。私たちが最善を尽くしてその道を歩むとき、真の安全と幸福、平安を見出します。そして神の御心に従うときに、神が望まれるような人物になることができるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
長女のジェンが生まれたばかりの三女と一緒に病院から戻ったとき、世話をするためにジェンの家に来ました。一番上の子を学校に見送った後、何よりジェンを休ませたいと思いました。一番いいのは次女のクロエを私の家に連れて帰ってくるでした。母親と赤ちゃんが休めるようにするためです。クロエをチャイルドシートに固定した後、自分のシートベルトを締めて出発しました。ところが道がもう曲がりもしないうちにシートベルトを外して、クロエが私の肩越しに立って話しかけてきたのです。車を路肩に止めて、彼女をチャイルドシートに戻しました。再び出発して少し進むと、またシートからすり抜けています。さっきと同じようにシートに戻すと、今度は私が先に戻って自分のシートベルトを締める前にもう立ち上がっているんです。気がつくと私は路肩に車を止めたまま座って、3歳の子と根比べをしていました。クロエの勝ちです。あらゆる方法で説得しましたが、彼女は納得しません。そこでとうとう物で釣ることにしました。クロエ、もしシートベルトをしていてくれたら、おばあちゃんの家に着いたらすぐ粘土で遊べるわよと言ってみました。返事はありません。クロエ、もしシートベルトをしてくれたら、おばあちゃんの家に着いたらパンを作れるわよ。返事はありません。もう一度試しました。クロエ、もしシートベルトをしてくれたら、お店でおやつを買ってあげる。3度試みて彼女を物で釣ることはできないと分かりました。彼女は意志が固くて物では釣れないのです。路肩に止めた車で一日中過ごすわけにもいきません。でも交通ルールに従いたいと思いました。クロエが立ったままで車を走らせるのは危険です。私は祈りました。すると御霊が囁いたのです。彼女に教えなさい。彼女の方を向き、自分のシートベルトを体から引き離して見えるようにして言いました。クロエ、シートベルトが私を守ってくれるからこれを締めてるのよ。クロエはシートベルト締めていないわね。安全じゃないわ。もし怪我をしたらおばあちゃんとても悲しいわ。彼女は私を見ました。反応を待っていると、小さな彼女の思考回路が巡ってくるのが見えるようでした。 ついにその大きな青い瞳を輝かせてこう言いました。おばあちゃん、私のこと愛しているからシートベルトを締めてほしいのね。愛を伝えると車の中は御霊であふれました。その感覚を失いたくなかったのですが、今がチャンスだと思い、車を降りて彼女をシートに乗せて言いました。クロエ、お願いだからシートに座っていてくれる？彼女は座っていました。おやつを買う店までずっと。そして店から家までも、家に帰ってパン作りも粘土作りも粘土遊びもしました。彼女は忘れていませんでしたから。その日また車を走らせていると、ある聖句が浮かびました。もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。私たちは子どもたちを教え、導き、守るという決まりがあります。なぜでしょう。子どもたちを深く愛しているからです。でもシートベルトを締めてほしいのは、私がクロエを愛しているからだと彼女が理解できるまで、彼女はそれが制限だと思って言うことを聞きませんでした。ベルトが自由を制限していると感じたからです。クロエのように戒めを制限と見ることがあるかもしれません。神の律法は個人の自由を制限し、選択の自由を奪い、成長を制限すると感じるかもしれません。でもさらに深く理解できるように助けを求めて、御父の教えに心を開くとき、神の律法は私たちに対する神の愛の現れであり、その律法に従うことは神に対する私たちの愛の表現であるとわかるのです。皆さんが路肩に車を止めなければならないような状況に陥ったときに、従えば安全に信仰と従順の道に戻ることができる原則をいくつか話したいと思います。第一に、神を信頼してください。神の永遠の計画を信頼してください。私たちは皆天の両親から愛されている霊の息子娘です。天の両親が愛してくださっていることは戒めを見れば明らかです。戒めは私たちが地上での経験を得る上で、私たちを教え、導き、守るために欠かせない大切な指示です。私たちは前世で選択の自由を使って神の計画を受け入れました。神の永遠の律法に従うことが計画の成功に不可欠であると理解しました。聖典では創世の前に天で定められた不変の律法があり、すべての祝福はこれに基づいていると教えています。律法に従うなら祝福を受けます。失敗や反対、学習といった前世の経験の中で人は自分の永遠の可能性を見失うかもしれませんが、神は決して見失うことはありません。神はその子どもたちが身元に戻ることを望んでいます。ですから主を信頼できるのです。神はその御子イエス・キリストの贖いを通して道を用意されました。贖罪は救いの計画の核をなすものです。第二に、イエスを信頼してください。従順と純粋な愛の最たるものがイエス・キリストの贖いです。イエスは私たちのために命を捧げられました。主は、もし私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるのである。それは私が私の父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。イエスは教えられました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な一番の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するように隣人を愛せよ。毎週日曜日、救い主の無限の贖罪の象徴をいただき、その純粋な愛について思い起こす機会に預かります。聖餐の間、私はパンと水を配る手を見ています。手を伸ばして聖餐を取るとき、喜んで主の御名を受け、いつも主を覚え、主が与えてくださった戒めを守ることを誓約します。すると主はいつも主の御霊を受けられることを約束してくださいます。第三に、御霊のささやきを信頼してください。クロエとの経験で御霊が聖句をささやいたのを覚えていますか。ヨハネ14章15節です。もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。 次に大切な聖句が続きます。私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、それを受けることができない。あなたはそれを知っている。それはあなたと共におり、あなたのうちにいるからである。末日聖徒イエス・キリスト教会の会員に確認されたすべてのふさわしい人は、聖霊を伴侶とする権利を持ちます。断食、祈り、聖典学習、従順は御霊の流しを聞き感じる力を高めてくれます。疑いや困惑で胸心がいっぱいになったとき、慰め平安を与え、この世の旅路を安全に導くために、御父と御子は聖霊を送ってくださいます。主は皆さんがそれを覚え、慰めを受け、希望と完全な愛に満たされるように助けてくださいます。第4に、生ける預言者の勧告を信頼してください。御父は預言者を通して御言葉を聞き、律法を知れるように道を用意してくださいました。主は、私の言葉はすべて成就する。私自身の声によろうと、しもべたちの声によろうと、それは同じであると宣言されました。先頃預言者は安息日を覚えてこれを聖とし、断食の律法を理解して実践するように勧告しました。この勧告に従うことで、私たちはイエス・キリストに対する信仰を増し、周りの人に手を差し伸べて愛し、神と隣人を愛せよという神の戒めに従うことができるのです。私たちは預言者を通して語られる主の言葉に従うときに安全です。神はトーマス・S・モンソン大官庁と大官庁会の顧問、十二使徒、定員会会員を預言者として召されました。恐れや動揺、災難、怒りが増す世にあって、私たちは慈愛に満ちたイエス・キリストの弟子たちが意見の対立が生まれるような事柄を扱う様子に注目することができます。彼らはイエス・キリストを証しし、キリストの純粋な愛である慈愛によって物事に対応します。彼らはイエス・キリストの証人なのです。クロエとの経験の後、戒めと愛について書かれている聖文を探しました。たくさんありました。神の律法は私たちに対する神の愛の表れであり、その律法に従うことは神に対する私たちの愛の表現です。私たちが永遠の御父である神に頼り、御子イエス・キリストに頼り、その贖いに対する信仰を行使し、御霊のささやきに頼り、生ける預言者の勧告に頼るなら、路肩を離れて安全に進む道で耐え忍ぶだけではなく、身元に帰る道すがらに喜びを見出せることを明かしたいと思います。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
On a signal from the conductor,
指揮者の合図により、聖歌隊と全員で立って喜べ主を歌います。それから70人のアレンディ・ヘイニー長老、キム・ビー・クラーク長老、青柳・光一長老からお話を聞きます。青柳長老は昨日の午後、70人の召しから解任されました。これまでの働きに感謝します。お話の後、聖歌隊が世はよく働く人を求むを歌います。最後の話者は十二使徒定員会のデビッド・ A ・ベドナー長老です。
This is the 185th
末日聖徒イエス・キリスト教会第185回半期総大会の模様をお届けしています。
私が9歳の時、白髪で背丈が150センチの祖母が我が家に来て数週間一緒に過ごしました。祖母が滞在しているある日、兄と私は家の向かいにある野原で穴を掘ることにしました。どうしてそうしたか分かりません。時々男の子は穴を掘るのです。少し汚れましたが全く気にしませんでした。近所の男の子たちもちょうどその様子を見て穴を掘るのを手伝ってくれました。その後みんなもっと汚れました。地面が硬かったので庭のホースを引っ張ってきて穴の底に少し水を入れて土を柔らかくしました。穴を掘りながら泥まみれになりましたが穴は深くなりました。仲間の誰かがその穴をプールにしようと言い出したので穴を水でいっぱいにしました。最年少で仲間から受け入れてもらいたかった私は飛び込んで試してみるように言われてそうしました。すっかり汚れてしまいました。初めはそうするつもりはなかったのですが結局泥だらけになってしまったのです。寒くなってきたので家に帰ることにしました。すると祖母が玄関にいて中に入れてくれませんでした。祖母は中に入れたら掃除したばかりの家に泥が持ち込まれることになると言いました。そのような状況でいかにも子供がやりそうなことですが私は裏口に向かって走りました。ところが祖母は私が思ったよりも先に行ってしまいました。私は怒って足を踏み鳴らし家に入れてくれるように求めましたがドアは開きませんでした。濡れて泥だらけで顔体は冷え切っていたので私は裏庭で死ぬかもしれないと思いました。そこでようやく家に入るためには何をしなければならないのか祖母に尋ねました。そして気がつくと祖母からホースで水を浴びせられていました。永遠のように思われる時が過ぎて祖母はきれいになったと言い家に入れてくれました。そしてきれいな服を着せてくれました。この体験を基づく例えを心に留めてイエス・キリストの次の言葉を考えてみてください。記憶ないものは決して父の王国に入ることはできない。したがって信仰を持ち罪をすべて悔い改め最後まで忠実であることによって私の血により衣を洗われた者の他には父の安息に入る者はいない。祖母から水をかけられながら家の外に立っていることは不快であり心地よいものではありませんでした。罪の泥の中に留まることやそこで汚れることを選択することによって御父の共に住む機会が拒まれるとしたらそれは永遠に悲惨なことです。御父のもとに帰って住むために必要な事柄について思い違いをしてはなりません。私たちは清くならなければならないのです。私たちはこの地球に来る前霊の息子娘として 大会議に参加しました。各地が皆注意を払っていました。その会議で御父は一つの計画を提示されました。その計画は選択の自由を保ち御父の経験から学ぶのではなく自らの経験から学ぶことを求めるものであったため御父は私たちが罪を犯すことをご存知でした。また罪のために清くないものとなり御父のもとに帰れなくなることもご存知でした。御父の家は実に祖母の掃除した家よりも綺麗だからです。御父は私たちを愛し私たちの不死不滅と永遠の命をもたらすことを目的としておられるためその計画に救い主の役割が含まれていました。救い主は私たちがどれほど汚れていても清くなれるように助けてくださいます。救い主が必要なことを御父が発表された時私たちは皆霊の長子であるイエス・キリストの方を見たと私は信じています。御父のような高みまで進歩していたお方でした。私たちがそれは長子であるに違いない他には誰にもできないが長子にはできる贖いをしてくださることを理解していたと私は信じています。ゲツセマネの園と十字架の上でイエス・キリストは体と霊の両方に苦しみを受け苦痛のためにおののきあらゆる毛穴から血を流し苦い杯を取り除けてくださるよう御父に懇願しながら杯を飲まれました。どうしてそうされたのでしょうか。御父に栄光があり人の子らのために備えを得たいと思われたのです。御父の主ご自身が交わされた誓約を守り身元に帰れるようにしたいと思われたのです。そうするために何をするよう求められているでしょうか。キリストが苦しまれたように苦しむことがないように 罪を告白して悔い改めることを求められているのです。御父の家の外に放置されることがなく清くなるように招いておられます。兄弟姉妹の皆さん、罪を避けることが好ましい生活様式ですが、キリストの贖罪が有効である限り、私たちがどんな罪を犯したかは問題ではありません。預言者ニヒファイが語ったように、罪は非常にたやすくまとわりつくもので、罪のゆえに恥ずかしく、あるいは決まり悪く思っていても問題ではありません。かつて一杯の厚物のために長身の特権を売ったことがあるとしても問題ではありません。大切なのは、キリストがご自分の民をどのように救うか肉において知ることができるよう、あらゆる苦痛と苦難と試練を受けられたことです。大切なのは、キリストが進んでご自身を低くし、いかなる人が受けたものよりもさらなる強力な反対を受けられたことです。大切なのは、キリストが御父の前で私たちを弁護してくださることです。こう言われるでしょう、父よ、罪を犯したことがなく、あなたが御心にかなうものとされたものの苦しみと死をご覧ください。そのために父よ、私の名を信じるこれらの兄弟たちが私のもとに来て永遠の命を得られるように彼らをお救いください。それが本当に大切なことであり、主は私たちを忘れておられないので、私たち全員に新たな希望と再び努力しようとする決意をもたらすものなのです。私は明かします。悔い改めるためにへりくだって主を求めるとき、主が顔を背けることはありません。私たちはもう変わる見込みのないものとは決してみなされないのです。またあなたですか、もうダメですよとは決して言われません。主は罪のすべてを完全に理解しておられます。罪の当然の結果である悲しみや恥ずかしさ、挫折感などのすべてです。悔い改めは現実で有効です。架空の経験、あるいは精神がおかしくなっているのではありません。重荷を取り除き、希望に変える力があります。心に大きな変化を起こし、悪を行う性癖をもう二度と持つことなく、絶えず善を行う望みを持つようにします。悔い改めが容易ではないのは必要なことです。永遠に重要な事柄は簡単ではありませんが、価値があります。パッカー会長は教会の指導者にこう明かししています。その考えはこうです。すなわち、贖罪は足跡も形跡も残しません。それが正すものは正されます。贖罪は足跡も形跡も残しません。癒すだけです。それが癒すものは癒された状態が続きます。同様に、もう一度御父と共に住みたいという希望はキリストの贖罪にかかっています。正義の要求とは極めて対照的に、全人類の背きのすべての重荷をその身に引き受けられた罪なきお方の住んで行われる心に依存しているのです。その罪には、神の息子や娘の一部の者たちが自ら苦しむことを不必要に選ぶことも含まれています。町立聖徒イエス・キリスト教会の会員として、私たちは他の人々が考えているよりもより大きな力を救い主の贖罪から預かっていると思います。なぜなら、私たちは制約を守り、絶えず祈り、最後まで耐え忍ぶならば、救い主は私たちを共同の相続者にしてくださり、御父が持っておられるすべてが与えられることを私は知っているからです。これは大地を揺るがすような大教義ですが、キリストの贖罪は失望するほど手の届かないところにあるものではなく、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさいという主の勧めに従うならば、私たちに届くものなのです。聖文は、すべての人は聖なる裁きによって裁かなければならないと教えています。その日には集団の中に身を隠したり、人々を非難して自分が清くないものであると言い訳する機会はありません。ありがたいことに、聖文が教えているのは、イエス・キリスト、すなわち私たちの罪のために苦しまれた私たちの弁護者、私たちの友と呼ばれ、最後まで愛してくださるお方が最後に私たちの裁き主となられるということです。キリストの贖罪について、しばしば見過ごされる祝福の一つが、父は裁きのことはすべて子に委ねられたということです。兄弟姉妹の皆さん、気落ちしたり、自分が掘った霊的な穴から抜け出さないかどうか心配になったした時は、私たちと正義の間に立ち、人の子らを 憐れむ思いに満たされており、私たちの罪悪と背きをご自分の身に負い、正義の要求を満たされたお方を思い出してください。言い換えれば、ニーファイが自信を失った時に行ったように、これまでに自分が頼ってきたお方、すなわちイエス・キリストを思い出し、悔い改めて再び完全な希望の輝きを経験されますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
In his mortal ministry, Jesus worked such mighty miracles of healing.
イエスは地上で教えを説いていたとき、あまりに力強い癒しの奇跡を行い、あまりに偉大な権威と力を持って教えられたため、その評判はシリア全地に広まり、おびただしい群衆が来てイエスに従ったと聖典に書かれています。イエスがイエスのを見たり、教えを聞いた者の中には、イエスを拒む者もいれば、しばらくの間は従った者の、そのうちに行動を共にしなくなる者もいました。主イエス・キリストが目の前におられたのに、それが本当はどなたなのか見えなかったのです。彼らは盲目となり、イエスに背を向けました。イエスは言われました。私は自分の民のところに来たのに、民は私を受け入れなかった。この民の心は鈍くなり、その目は閉じている。しかし忠実な使徒を含め生活の中心にイエスを置いた男女もたくさんいました。このような人々は世の惑わしと葛藤しながらもイエスの教えに当惑したり恐れさえも感じながらそれでも主を信じ愛し主に従いました。彼らについてイエスは言われました。あなた方の目は見ており耳は聞いているから幸いである。ゲツセマネとカルバリで苦しまれる直前にイエスは弟子たちに驚くべき約束をなさいました。私を信じる者はまた私のしている技をするであろう。そればかりかもっと大きい技をするであろう。私が父の身元に行くからである。イエスはこの約束を成就されました。五旬節の日以来、弟子たちは火と聖霊によるバプテスマを受けるという祝福に預かっています。キリストを信じる信仰と悔い改め、そして従順を通して聖霊が彼らの伴侶となって彼らの心を変え、真理の証が彼らにとどまるよう祝福してくださったのです。これらの賜物と祝福が主の弟子たちを強めました。危険で混乱した時代に生きていたにもかかわらず、見る目と聞く耳という霊的な賜物を受けたのです。彼らは聖霊の力によって物事をありのままに、特に主イエス・キリストと主が自分たちの中で行われた技を見ることができるようになりました。聖霊が彼らの理解力に光を注ぎ、彼らは主の声をさらにはっきりと聞くことができるようになりました。イエス・キリストの福音が心に深く染み込んでいき、彼らは確固としていて従順でした。大胆に力強く福音を述べ伝えて神の王国を築きました。彼らは主イエス・キリストに喜びを見出していました。時の中間に来たこの忠実な男女と私たちには多くの共通点があります。私たちも主イエス・キリストが私たちの病を癒し、罪を清め、私たちの心を変え、幕の両側にいる神の子供たちに救いの道を開くなどの奇跡を行っておられる時代に生きています。私たちの時代にも生ける預言者と使徒がおり、真剣の力や霊の賜物があり、救いの儀式という神聖な祝福を受けられるのです。現代は危険な時代です。大いなる悪と誘惑の時代、混乱と動乱の時代です。この苦難の時代に地上における主の預言者トーマス・ S ・モンソン大官庁は、心が傷ついている人を助け、勇気を持って真理を擁護し、神の王国を築くよう私たちに呼びかけてきました。私たちの信仰や霊性、従順さの度合いがどれほどであろうと、前途に横たわる技を成し遂げるには不十分です。私たちにはより強い霊的な光と力が必要です。私たちの生活において働いておられる救い主をさらにはっきりと見極める目と、主の言葉を心のもっと奥で聞く耳が必要なのです。 この素晴らしい祝福が与えられるのは、私たちが心を開いて主イエス・キリストとその教義、教会を受け入れ、本当の意味でそれを生活の一部とするときです。完全になる必要はありませんが、良い人になり、さらに改善していく必要があります。簡単で分かりやすい福音の真理を実践しようと努める必要があります。キリストの御名を受け、主を信じる信仰を持って罪を悔い改め、主の戒めを守り、いつも恩厚を覚えているならば、イエス・キリストの憐れみと恵みによって聖霊が常に伴侶となってくださいます。飾らない従順さが御霊を私たちの心にもたらしてくれます。私たちは家庭で信仰を持って祈り、聖文を調べ、安息日を清く守ります。礼拝堂で聖餐を取り、イエス・キリストの御名によって神聖な約束を天の御父と交わします。聖なる神殿で幕の彼方にいる兄弟姉妹たちのために神聖な儀式を受けます。家庭や 主から与えられた召しにおいて人々に手を差し伸べ、彼らの重荷を取り除き、キリストのもとに来るよう彼らを招きます。兄弟姉妹の皆さん、これらのことを行うならば、聖霊が来てくださることを私は知っています。私たちには霊的に成長し、聖霊を受ける経験を得て、聖霊を伴侶とするようになるでしょう。私たちがキリストを頼って目を開き、耳を澄ませるならば、聖霊は私たちが自分の生活において働かれている主イエス・キリストが見えるように、また確信と証拠を持って主を信じる私たちの信仰を強めてくださいます。私たちは神がご覧になるように、次第に愛と思いやりを持って兄弟姉妹を見るようになります。私たちは救い主の声を聖文、御霊のささやき、そして生ける預言者の言葉の中に聞くでしょう。主の預言者と主の誠の生ける教会のすべての指導者の上に主の力があるのを見て、これが主の聖なる技であることがはっきりとわかるようになるでしょう。自分と周囲の世界を救い主がなさる方法で見て理解するようになるでしょう。私たちは使徒パウロがキリストの思いと呼んだものを持つようになります。見る目と聞く耳を持つようになって、神の王国を築くのです。人生が厳しくなり、困惑し、苦痛を感じて落胆することがあるかもしれません。聖霊を伴侶とするならば、混乱と苦痛と暗闇の人生にイエス・キリストの福音の光が差し込むことを皆さんに明かしします。その輝かしい霊的な力は一挙に押し寄せてこようと、そっと流れ込んでこようと、悔いて傷ついた魂に癒しの愛と慰めを与え、真理の光で闇を押しのけ、落胆する気持ちに変えて、キリストにおける望みを与えてくれます。私たちにはこのような祝福を見て、これこそが私たちの生活に主イエス・キリストの御手が及ぼしている影響であると御霊の証によって知るでしょう。私たちの重荷は本当に贖い主の喜びに飲まれてしまうのです。私の父と母が昔経験したことは、見る目と聞く耳を持つことの大切さと力を如実に示しています。1982年、両親はフィリピン・ダバオ伝道部に奉仕するように召されました。母は手紙を開けて、どこに召されたか見ると、大きな声で父に言いました。ダメよ、あなた電話してフィリピンなんて行けないって伝えなくちゃ。あなたが喘息だってこと知ってるはずなのに。父は長年喘息を患っており、母はそのことをひどく心配していました。何日か経ったある晩、母は午前2時半くらいに父を起こしてこう言いました。マーリン、あなたあの声聞こえた？いや、声なんて聞こえなかったよ。あら、私今晩同じ声を3度聞いたわよ。なぜ心配するのか。彼が喘息持ちだということを私が知らないと思っているのか。彼のことは私に任せなさい。あなたの子供だ。フィリピンで奉仕する準備をしなさい。父と母はフィリピンで奉仕して素晴らしい経験をしました。聖霊が彼らの伴侶となり、彼らは祝福を受けて守られました。 父が喘息に苦しむことは一度もありませんでした。父は伝道部会長会の第一顧問を務め、父と母は数百人の宣教師と数千人の忠実な末日生徒を訓練して、ミンダナオ島にワードとステークができるように備えました。彼らは祝福されて見る目と聞く耳を持っていたのです。兄弟姉妹の皆さん、私はイエス・キリストのことを証しします。主は生きておられます。主は私たちの救い主であり贖い主です。生活の中に主を受け入れ、簡単で分かりやすい主の福音の真理を実践するならば、聖霊を伴侶とする喜びを味わうでしょう。そして見る目と聞く耳という尊い賜物を持つようになるのです。このことをイエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。
4年前、2011年3月11日、私は日本神戸伝道部を訪問するため、東京品川駅のホームで新幹線を待っていました。午後2時46分頃、突然大きな音とともに、マグニチュード 9.0 の大地震が襲ってきました。私は激しい揺れに立っていることができず、階段の手すりにしがみつきました。近くの天井からは照明器具が落下してきました。この時、東京は大混乱に陥りました。幸い私は無事でしたが、家族や事務所との連絡が全く取れませんでした。けれども、4時間後に、ようやく家族全員が無事であることを知り、安堵をしました。しかし、テレビでは衝撃的な恐ろしい映像が流れていました。東北の海岸地域に、巨大な津波が押し寄せ、車、家、工場、田畑など、すべてを破壊していたのです。その光景を目にしたとき、私はその悲惨さに驚愕し、涙しました。そしてこの地域に住む愛する人々の上に、天父の守りと助けがあるように心から祈りました。後にすべての宣教師と教会員の安全が確認されました。しかし会員の多くが被災しており、中には家族や親戚を失ったり、住まいや家財を失ったりした会員もいました。この大地震と津波により、2万人以上の人が亡くなり、多くの町が破壊されました。さらに原子力発電所の事故により、たくさんの人々が家を追われ、不安とともに長期にわたる避難生活を強いられることになりました。このような災害は世界各地で今日も猛威を振るい、たくさんの人々の命が犠牲になっています。また今後もこうした災害や戦争、また様々な困難が起こることが警告されています。突然このような試練が自分の身に降りかかるとき、多くの人々がどうしてこのようなことが私に起こるのか、なぜ私が苦しまなければならないのか、といった疑問を抱くことがあります。私も福音に改宗して以来、知識としては救いの計画の中で試しを受けることは聞いていました。しかし長い間、なぜ私に試練が来るのかという疑問に対する明確な答えを持っていませんでした。しかし現実にはこの疑問を包み込むほどの確信を持っていなかったのです。そんなある時、私も人生の中で大きな試練に直面しました。私が30歳の時です。仕事で名古屋伝道部を訪問したとき、会議の後、伝道会長のご厚意で、二人の長老たちが私を車で空港へ送ってくださることになりました。ところが、長い坂道を下り切って交差点で止まったとき、後ろから大型トラックがものすごい勢いで坂を暴走してきて、追突し私たちの車を数十メートルにわたって突き飛ばしたのです。恐ろしいことにトラックは無人でした。私たちの車は後部がぺちゃんこに潰され、半分のサイズになっていました。しかしながら幸いなことに、長老たちも私も九死に一生を得ました。しかし翌日から私の首と肩が痛み出し、激しい頭痛のために不眠症となり、肉体的にも精神的にも毎日苦しい生活を強いられることになりました。痛みと苦痛を癒してくださるように祈っていましたが、この症状はその後 約10年間にわたって続いていったのです。この時私にも、なぜ私がこんな苦痛を受けなければならないのかという疑問が湧いてきました。しかしながら、願いがすぐに叶えられなくても神の戒めに忠実であるように自分に言い聞かせていました。そしてこの試練に対する疑問が解決できるように祈り求め続けました。そんな中で私は別の新たな個人的な問題に遭遇し、この試練にどう対処したらよいか悩み答えを求めて祈っていましたが、その答えはすぐには与えられませんでした。そこで信頼する真剣指導者に相談しました。彼は愛を持って次のように言われたのです。青柳兄弟、あなたがこの地上にいる目的はこの試練を経験するためではありませんか。この地上であなたが受けるすべての試練をありのままに受け入れ、あとは主にお任せすることがいいのではないでしょうか。私たちが復活するときにこの問題は解決していると思いませんか。私はこれらの言葉を聞いたとき、非常に強い主の御霊を感じました。今までこの教えは何回も聞いてきましたが、この時ほど理解の眼が開かれたことはありません。そして彼の言葉が今まで祈り求めていた主の答えであるとはっきり分かったのです。また天父の救いの計画が鮮明に理解でき、改めて重要な原則を学びました。アブラハム書の中で主なる神は次のように述べておられます。そして私たちはこれによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかどうかを見よう。天地を創造された神は地球のすべての構造をご存知であり、天と地のすべてを支配され、救いの計画を成し遂げるためにこの地上で私たちにあらゆる経験、つまり試練を与えておられるということです。また主はジョセフ・スミスに次のように勧告されています。息子よ、あなたはこのことを知りなさい。すなわち、これらのことはすべてあなたに経験を与え、あなたの益とするであろう。それゆえ、あなたの道に踏みとどまりなさい。とこしえにいつまでも神はあなたと共にいるからである。この地上での試練は病気や死を含め救いの計画の一部であり、誰しもが避けて通れない経験です。私たちは直面する試練を受け入れ、信仰を持ってあなたの道、すなわち神の道に踏みとどまる必要があります。しかし私たちの人生の目的は、ただ試練に耐えることだけではありません。天父は私たちがこの地上で受ける試練を乗り越えることができるように、愛する御子イエス・キリストを救い主、贖い主として使わせてくださったのです。すなわち彼は私たちの弱さを強さに変え、罪を贖い、喜びを与え、次の世では不死不滅と永遠の命を得させてくださるのです。ヘンリー・ビー・アイリング館長はまた次のように勧告しています。愛にあふれる神が与えておられる試練は、苦難に耐えられるかどうかを試すものではなく、苦難に耐えながらも義にかなった生活をするかどうかを試すものなのです。私たちは神を覚え、神から与えられた戒めを守ると証明することによって、試しを乗り越えるのです。試練の中にあって鍵となるのは、次のような選択です。すなわち、試練の時こそ、あなたの道、すなわち神の道にとどまること。神に心を向けること、へりくだって神の戒めを守ること、自分の思いを神の御心と一致させる信仰を示すことなどです。この理解をもってあの日私が名古屋で遭遇した追突事故を考えてみると、私はこの事故で死んでも不思議ではありませんでした。それにもかかわらず、神の深い御心によって奇跡的に生かされたのです。鞭打ち症の苦しみもすべて私の学びと成長のために与えられたものでした。私は神から訓練を受けたのです。忍耐力を鍛え、苦しむ人に寄り添う優しさを育むようにと、この試練を通して神が訓練してくださったのです。それに気づいたとき、私は神の深い愛に感謝の気持ちで胸がいっぱいになりました。どのような試練のときも神を第一とし、神を愛し、キリストへの信仰を持ち、自分自身を神に委ねる人に、モロナイは次のように約束しています。 もしあなた方が神の御心に沿わないものをすべて拒み、精力と思いと力を尽くして神を愛するならば、神の恵みはあなた方に十分であり、あなた方は神の恵みにより、キリストによって完全になることができる。私は父なる神と御子イエス・キリストが生きておられ、試練の中にあっても、あなたの道、すなわち神の道に踏みとどまって、神を愛する者に対して、神の約束が果たされることを、イエス・キリストの御名によって心から証しいたします。アーメン。
Towards my heavenly Father for this trial. Put God first, regardless of the trials you face. Love God. Have faith in Christ and entrust yourself to Him in all things. Moroni makes the following promise to such people. And if ye shall deny yourselves of all ungodliness and love God with all your might, mind and strength, then is his grace sufficient for you, that by his grace ye may be perfect in Christ. I sincerely testify that the God Father and his beloved Son Jesus Christ live, and that God promises to those who hold on thy way and love him will be fulfilled even in the midst of trials. In the sacred name of Jesus Christ. Amen.
1996年、ゴードン・B・ヒンクレー大館長は、全米向けテレビのニュース番組、60 Minutes に出演しました。そこで、ジャーナリスト、マイク・ウォレス氏から、数々の重要なテーマについて質問を受けました。その番組の終わり近くで、ウォレス氏はこう述べました。
この教会は長老支配だ、年寄りが動かしている教会だという人々がいます。ヒンクレー大館長は躊躇なく明るくこう答えました。円熟した人が上にいるのは大変良いことではないでしょうか。高齢者には様々な教えの風に吹き回されることのない判断力がありますから。私の話の目的は、霊的に円熟し豊かな判断力を備えた高齢者が回復されたイエス・キリストの教会の上級指導者として奉仕していることが実際にどうして大変良いことなのか、そしてすべての国民、部族、国語の民、民族の中で主の名について証を述べるために主が選ばれたこれらの人々の話に耳を傾けて聞くべきであるのはどうしてなのかを説明することです。この重要なテーマについて共に考えるにあたり、すべての人が聖霊から教えを受けることができるよう祈ります。すでに明らかにされている特有の視点からこのテーマについてお話しします。これまでの11年間、私は十二使徒定員会で実年齢が最も若い会員でした。私が奉仕してきた期間中、大館長会と十二使徒定員会で奉仕してきた人々の平均年齢は77歳でした。この真剣時代において、この11年間が最も平均年齢が高い11年でした。私は奉仕する定員会の会員が持つ使徒、教会、個人、そして専門的な職務に関する経験と深い見識から祝福を受けてきました。ロバート・D・ヘイルズ長老との交流の一例は、これらの指導者から学び共に奉仕することで得られる素晴らしい機会を表しています。数年前、私はヘイルズ長老の家で日曜の午後の時間を共に過ごしました。当時ヘイルズ長老は重い病気から回復しつつありました。私たちは自分たちの家族、定員会の責任、そして大切な経験について語り合いました。私は彼に尋ねました。長老は夫、父親、スポーツマン、企業の役員、教会指導者として成功を収めてこられましたね。年齢を重ね、体力が衰えることで何かと制約があると思いますが、どんな教訓を学ばれましたか？ヘイル長老は少し間を置いてこう答えました。いつも行ってきたことができなくなった時には、最も大切なことを行うだけです。その答えが簡潔で多くの事柄に当てはまることに私は心を打たれました。愛する人は生涯の教訓、すなわち肉体的な苦痛と霊的な探求の試練を通じて学んだ教訓を私に分かち合ってくれたのです。年齢を重ねることでおのずと生じてくる限界が、実際には霊的な学びと深い見識をもたらす素晴らしい源となることがあります。このしもべたちの効果的な働きを制限すると思われる要因が最大の強さの一部となることがあるのです。肉体的な限界により展望が広がることがあります。持久力に限界が生じることで優先順位が明確になることがあります。多くを行えることができなくなることで、最も大切なことに集中することにができるようになるのです。現代社会の重大な問題に効果的に対処するために、教会にはもっと若い活力にあふれた指導者が必要であるという人々がいます。しかし、主は指導者に関して現代の考え方や方法を用いてご自分の目的を遂げようとしてはおられません。私たちはこれからも常に大館長や教会の幹部が年齢を重ねた霊的経験が豊かな人であることを期待することができます。主の教会は評議会によって運営されるという主が掲示された規範は、人の弱さの影響に備え、その影響を軽減するものです。興味深いことに、このような人々に資すべき状態に伴う限界があることにより、幹部の兄弟たちに与えられ、そして幹部の兄弟たちを通して明らかにされる啓示が神聖な源からのものであることが実際に立証されるのです。円熟に判断力を備えている高齢者が教会の中央幹部の職で奉仕するという主の目的をの少なくとも一部を、私は幹部の兄弟たちの中に見てきました。彼らは主が自らが代表し仕え、愛している主から教えを受ける時期を過ごしてきました。そして彼らは聖なる御霊の神聖な言葉と啓示を受けるための主の規範を理解するようになりました。普通の人でありながらも並外れた成長の過程を経験し、その過程で展望は開かれ、深い見識が与えられ、 全世界のあらゆる状況にある人々に対する愛が生まれ、回復が現実のことであるという確認が得られたのです。私は幹部の兄弟たちが重大な肉体上の問題と戦いながら自分の責任を果たし、さらに尊んで大いなるものとするよう熱心に努めている姿を目にしてきました。彼らも苦難を免れません。むしろ苦難を経験しながら祝福を受け、大きく前進する強さが与えられているのです。私は主を代表する人々と共に奉仕することによって、彼らの最大の望みは天の御父と御父が愛される御子の御心を理解し行うことであると知るようになりました。幹部の兄弟たちと協議することで霊感が与えられ、人の知性、判断力、経験をはるかに超える光と真理を反映する決定が下されてきました。困難な問題に一致して取り組むときに、精霊の力によって驚くべき方法で問題に対する全員の理解が深められてきました。私はそのような指導者たちの個性、能力、高潔な人格を毎日目にする祝福に預かっています。幹部の兄弟たちの人としての弱点を見つけて、心を煩わし信仰を弱くしている人々がいますが、私にとってそれらの欠点は励みを与え、信仰を増し加えるものです。私はこれまでに6人の中央幹部が肉体の死を経て新しい責任を受けるために霊界に旅立ったのを見てきました。ジェームス・E・ファウスト館長、ゴードン・B・ヒンクレー大館長、ジョセフ・B・ワースリン長老、エルトン・ペリー長老、ボイド・K・パッカー会長、そしてリチャード・G・スコット長老です。これらの OOC 兄弟たちは自分自身を捧げて全世界でイエス・キリストの皆について明かししました。彼らの教えのすべてが非常に貴重です。このしもべたちは務めの最後の数年に、主に捧げた奉仕の数十年間の間に学んだ教訓から力強い霊的な教えを分かち合ってくれました。これらの指導者は、ある人々からは彼らが与えるものは何もないだろうと思われているときに、大いなる価値のある真理を伝えたのです。聖典にある偉大な預言者たちの最後の教えについて考えてみてください。例えばニーファイは次の言葉で記録を結んでいます。主が私にこのように命じられたので、私は従わなければならない。ヤコブは生涯を終える前にこう勧告しました。悔い改めなさい、そして狭い門から入り、永遠の命を得るまで細い道を歩み続けなさい。おお、賢くありなさい。私はこの上何を言えようか。モロナイは復活に望みを抱きつつ、班を準備する自分の務めを終えました。私は間もなく行って神のパラダイスで安息を得る。その後、私の霊と体は再び結合する。そして私は勝利を得て空中に上げられ、聖者と死者双方の永遠の裁き主である大いなるエホバの楽しい法廷であなた方に会うことになる。兄弟姉妹の皆さん、皆さんも私も末日の預言者や使徒たちの最後の教えと証から学ぶという祝福に預かっています。今日紹介するのはニーファイとヤコブ、モロナイではなく、ファウスト館長、ヒンクレー大館長、ワーズリン長老、ペリー長老、パッカー長老、そしてスコット長老です。これらの愛する人々の最後のメッセージが必ずしも彼らの務めにおける最も注目するべきもの、あるいは最も重要なものであるというつもりはありません。しかしながら、これらの指導者は霊的な学びと人生経験を合わせ持つことで、確実で大いなる力のある永遠の真理を強調することができたのです。ファウスト館長は最後となる2007年4月の総大会の説教で次のように述べました。贖罪を通して救い主は全人類にかけがえのない平安を約束してくださいましたが、怒り、恨み、あるいは復讐などの否定的な感情を私たちが進んで捨て去らなければ、その平安は得られないのです。 許されるためには許す必要があるということを忘れないようにしましょう。私は全ての人を許しなさいという救い主の勧告に従うときにもたらされる癒しの力を全身全霊を込めて信じています。ファウスト艦長のメッセージは力強い生涯の教訓です。彼は私がこれまでに知ってきた最も寛大な人の一人です。ヒンクレー大艦長は2007年10月の最後の総大会で次のように明かししました。私は今日皆さんに預言者ジョセフのメシと彼の技について、また彼が永遠の真理に対して殉教者として自らの血を持って自分の証を確実なものにしたことについて、私の証を改めてお伝えします。皆さんも私も最初の次元とその後に起きた出来事が真実だと受け入れるかどうかという単純な問いと正面から向き合わねばなりません。この教会の正当性は最初の次元の真実性を土台としているのです。もしそれが真実であるなら、私たちが携わっているこの技は地上で最も重要な技であることになります。ヒンクレー大艦長の証は力強い生涯の教訓を確認するものです。私は彼が神の預言者だったことを知っています。ワースリン長老は2008年10月に最後の総大会のメッセージを述べました。遠い昔、私のフットボールチームが負けた時の私の母の助言を今も覚えています。どんな出来事も愛しなさい。正しく扱うなら逆境から祝福が得られるのです。ユーモアを探し、永遠の見解を求め、報いの原則を理解し、天の御父に近づく時に困難や試練を耐え忍ぶことができます。私の母のようにどんな出来事も愛しなさいということができるのです。ワースリン長老のメッセージは力強い生涯の教訓です。救い主を信じる信仰によって困難に打ち勝つことを彼は教えてくれました。ペリー長老はちょうど6ヶ月前にこの説教壇に立ちました。その時私たちはその証が総大会における彼の最後の証になるとは予想だにしませんでした。最後に証を述べます。彼は言いました。90歳にもなりますから次のように述べる資格は十分あるでしょう。年を重ねるほど家族が生活の中心であり永遠の幸福の鍵であることがよくわかるようになります。私は妻と子供たち、孫たち、ひ孫たち、またすべての親族に感謝しています。彼らは私の生涯を非常に豊かなものに、実に永遠に豊かなものにしてくれています。これが永遠の真理であることを私の力の限りの証、そして最も神聖な証として申し上げます。ペリー長老のメッセージは力強い生涯の教訓です。彼は家族と永遠の幸福の重要な関係性を豊富な経験を通して理解していました。パッカー会長は6ヶ月前に御父の幸福の計画と救い主の食材並びに永遠の家族について強調しました。イエスはキリストであり、生ける神の御子であり、この教会の頭であられることを証しします。主の食材と真剣の力により、この世で始まった家族は永遠にわたって共にいることができるのです。私は食材がなされたことに感謝しています。どんなに難しくとも、またどれほど長い間何度罪が繰り返されてきたとしても、食材はあらゆる汚れを洗い清めることができます。またあなたを再び解放して、あなたが前進し人生において選んだ道を清くふさわしく歩むことができるようにしてくれます。パッカー長老の最後のメッセージは生涯の教訓です。彼は次のことを繰り返し強調しました。教会におけるあらゆる活動の目的は、男女とその子供たちが家庭で幸せに暮らし、この世と永遠にわたって結び固められるようにすることです。スコット長老は2014年10月の最後の総大会の説教の中で次のように宣言しました。 私たちがこの死すべき世に来たのは、試されることによって成長するためです。困難な問題を通して私たちは天の御父に似たものになることができ、イエス・キリストの贖罪のおかげで人は困難な問題を耐え忍ぶことができます。積極的に主のもとに行くなら、私たちはあらゆる誘惑と苦悩、そして直面するあらゆる困難な問題を耐え忍ぶことができます。スコット長老のメッセージは力強い生涯の教訓です。彼は全世界にキリストの皆を明かしした特別な証人でした。兄弟姉妹たち、救い主はこう言われました。私自身の声によろうと、私のしもべたちの声によろうと、それは同じである。主から権能を託された代表者によって教えられた永遠の真理に耳を傾け、心に留めることができますように。そうするときに天の御父とイエス・キリストを信じる信仰は強められ、具体的な状況と必要に応じた霊的な導きと守りが与えられることを私は約束します。主の皆について証を述べるために選ばれているしもべたちを通して、生けるキリストは回復された生ける教会を導いておられます。このことを心を込めて力の限り証しいたします。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
大会を閉会するにあたり、大会の準備のために熱心に働かれたすべての皆さんに心から感謝します。またお話をされた方々と、心を高揚させる美しい音楽を提供してくださった皆さんにも感謝します。これから聖歌隊が共に愛し合えを歌い、この大会を閉じます。閉会のお祈りは70人のスコット・ D ・ホワイティング長老です。兄弟姉妹の皆さんの忠実で義にかなった生活に感謝します。主の祝福と支えが皆さんの上にありますように。
Our dear Father in heaven,
私たちの愛する天のお父様、お父様を愛し、また御子を愛しています。この185回半基礎大会の閉会にあたり、この素晴らしい機会をいただいたことを感謝いたします。預言者、聖権者、啓示者からお話を伺いました。また預言者トーマス・エッソンも総大官庁に感謝いたします。また3人の新しい御子の皆の特別な承認が与えられたことを感謝いたします。彼らとまた十二使徒の皆さん、その家族を祝福してください。彼らを愛しています。彼らのまた亡くなられた使徒の家族の方々の上に慰めがありますように。素晴らしい安息日に感謝いたします。喜びの日となりました。この大会とまた私たちの礼拝が私たちの愛の印としてお父様に受け入れていただけますように、私たちの心の中に私たちが学んだ言葉を振り返る、そのような望みがありますように、これから迎える日々の中で何度も何度も振り返ることができますよう、イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
This has been a broadcast of the
松日聖徒イエス・キリスト教会第185回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。